さて今回はですね、お忙しいあなたからお預かりした株式会社サシ、サシという組織活性を支援する会社の資料、これを一緒に深く掘り下げていきたいと思います。
よろしくお願いします。
この資料を拝見して、多くの経営者の方が抱えるであろう、まあ革新的な問いが浮かび上がってきたんですよね。
と言いますと？
トップダウンじゃなく、社員が自ら考えて動く組織にしたいと。そのために人材育成が大事なのはもう分かっている。
ええ。
でもそれって本当にうちの会社の売上とか利益につながるの？っていう。
ああ、そこですよね。一番気になるところ。
ええ。この誰もが一度はぶつかる壁に、サシがどういう答えを出しているのか、これが非常に興味深いなと。
そうですね。お預かりした資料も大きく分けて2つありますし、
はい、
1つはまさにあなたのような経営者の方に向けたウェブページ。なぜ人材育成が売上につながるのか、かなりロジカルに説明しています。
なるほど。
そしてもう1つがサシ自身の戦略会議の議事録。これは彼らの思想の根っこがかなり明らかに語られてて面白いですよ。
じゃあ今回はサシの提案をただなぞるんじゃなくて、その裏側にある哲学まで見ていくと。
ええ。
まず彼らが今の経営環境をどう見ているか、で次に具体的な解決策とそれを裏付けるデータ、
はい、
そして最後にサシが最も大切にしているデザイン経営という考え方、そのさらに奥の源流まで迫っていこうと思います。
いいですね。だからこそ表面的なノウハウだけじゃなくて、なんでサシは美意識なんて言葉をわざわざ使うのかとか。
ああ、確かに一見ビジネスと関係なさそうですもんね。
ええ、その思想の根っこまで掘り下げて、それがどう実際の成果につながってるのか、そこを見ていくのが今回のポイントかなと思います。
では早速ですが、サシは現代の経営環境を四面底叩き。
なかなか強い言葉ですよね。
ええ、外部環境の変化、世界経済の変動とか、サプライチェーンの見直し、国内の人口減少、このあたりはあなたも日々肌で感じていらっしゃる方でしょう。
それに加えて働き手側の変化も大きいですよね。ライフワークバランスとかハラスメントとか。
もう常識ですもんね。
SNS の普及で社内の問題が瞬時に外に漏れるリスクも格段に上がってますし。
資料の中でちょっとドキッとするデータが紹介されてました。マイナビの調査によると、できることなら働きたくないと思ってる人が約6割。
6割ですか。
ええ。さらに、静かな退職、クワイエットクイッティングですね。会社は辞めないけど、言われたことしかやらない、最低限の仕事しかしませんよ、と。
はいはい。
このスタンスの人が全体の半数近くに上る、と。
これ、経営者であるあなたとしてはかなりたまいますよね。
いや、本当に。昔のやり方が通用しなくなってきているという実感はあなたも強くお持ちなのではないでしょうか。
特に製造業の世界では顕著です。かつては安くて良いものをいかに効率よく大量に作るかが価値の源泉だった。
ええ。
でも今は設計力とか企画力、顧客への提案力といった知的集約型ものづくりに完全にシフトしていますからね。
昔ながらの気合でやれとか、俺の背中を見て覚えろが通用しなくなったのは痛感しますが、その根本原因がその価値の源泉の変化にあるというのは面白いですね。
へえ。とつまりですね、価値を生み出す源泉が工場のラインを動かすものとか機械から社員一人一人の頭の中にある知恵やアイディアに移ったということなんです。
ああ、なるほど。
だからこそ多くの企業が壁にぶつかってる。最新の DX ツールを導入したり、新しい技術を取り入れようとしても、それを使う側の社員たちの意識とか組織のカルチャーが変わらなければ、結局宝の持ち腐れになってしまう。
耳が痛い話です。
これが、まあ、多くの中小企業が直面している現実的な課題なんだと思います。
なるほど。その壁を乗り越える鍵が人材育成だというのがサシの主張なわけですね。
ええ。
でもここであなたが一番聞きたいであろう核心の問いに戻ります。でそれは儲かるのかと。
はい、そこですよね。やっぱり
サシの資料はこの点について非常に力強く断言してるんです。人材育成によって中長期的な売上利益は上がりますと。
かなり思い切った断言ですよね。もちろんただ言ってるだけじゃなくて、根拠となるデータも複数挙げています。
と言いますと？
例えば中小企業庁のデータ、これによると人材とか企業の理念 MVB ですね、あとブランドといった目に見えない無形資産に投資した企業は、そうでない企業に比べて 売上の伸びが圧倒的に高いと。
未来への投資がいかに重要かということですね。
A、
サシ自身のクライアントの実績も具体的ですよね。全国の中小企業の売上前年比の平均が 99.7% とほぼ横ばいなのに対して、
はい、
サシの支援クライアントは平均で 106%。 5年スパンで見ると平均で売上が 127% も増加してる。
営業利益率も平均 1.7% 上がっていると。
この数字なかなかインパクトがありますよね。
ええ、ただここでサシが強調している分析がすごく重要なんです。
ほう。
彼らによれば、同じようにブランディング支援とか新規事業のコンサルを行っても、人材育成を伴うかどうかで結果に天と地ほどの差が出ると。
ああ、なるほど。つまり小手先のコンサルだけ入れてもダメで。
そうなんです。
ちゃんと人への投資とセットになっていないと、ここまでの成果は出ないということですか。
まさしく。だからサシは、人材育成、ブランディング、売上向上を同時に実現する一石三鳥の施策だとまで言ってるんですね。
一石三鳥。
ええ、そしていきなり売上の 3% も 5% も投資しましょうなんて無茶は言わない。
はい。
まず売上の 1.5% から 2% を未来のために使ってみませんかと提案しています。これ多くの経営者にとってかなり現実的な第一歩と言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。でもここであなたが待てよと思うのが聞こえるようです。
はい。
研修もブランディングもうちだっていろいろやってきた、でも結局何も変わらなかったぞって。
ああ、ありますよね、そういう経験。
ええ、サシの資料はまさにその確信をついてるんですよね。なぜこれまでの施策は空振りに終わることが多いのか。
サシはその理由を、やり方の前にあり方が変わっていないからだと、まあかなりバッサリ切っています。
あり方ですか。
ええ、ここで出てくるのがサクセストラップという非常に示唆に富んだ言葉です。
サクセストラップ、成功の罠ですか。
はい。経営学の名著、両力の経営に出てくる概念ですが、要するに過去の成功体験が今の組織をカチコチに縛りつけて新しい挑戦を阻んでしまう罠のことです。
あ、
売上が停滞してるっていうのは、まさに過去の成功パターンが通用しなくなりましたよという危険信号のはずなのに。
ええ。
社内の会議ではその過去の物差しで新しい正解は何かって議論してしまうんです。
うわ、身に覚えがありすぎて耳が痛いですね。新しいことをやろうとしても、前例はとか、リスクはどうなんだとか、データで証明できるのかって言われて、
そうそうそう、
いつの間にか立ち消えになってしまう。
それこそがサシの言うマネジメント態度、あるいは決定態度と呼ばれるものの正体です。
マネジメント態度。
ええ、これは従来の経営学とかコンサルティングの根底にある考え方で、特徴はとにかく不確実なものを排除しようとすること。客観性や分析を絶対視して、効率と最適化を徹底的に追求する。
いかにもこれまでのビジネスの常識という感じがします。
まさに。そしてこのマネジメント態度は、既存の事業を改善したり効率化したりするにはものすごく有効なんです。
はい。
でもまだ誰も見たことのない新しい価値を創造したり、組織の根本的な変革を起こそうとしたりするときには、これが強烈なブレーキになってしまう。
なるほど。
これまでの施策が失敗してきた根本的な原因はここにあるとサシは分析しているわけです。
なるほど、面白いですね。じゃあそのカチコチのマネジメント態度に変わるものは一体何なのか、いよいよサシの思想の核心に迫ってきました。
ええ。
彼らはデザイン経営という言葉を独自に再定義していますよね。
そうなんです。もともとデザイン経営って2018年に経済産業省と特許庁が提唱した言葉で、当初の定義はデザインを活用する経営。
デザインを活用する。
つまりデザインを製品の形とか色というもの、名詞として捉えているわけです。
ところがサシの定義は全く違う。経営をデザインすることと定義しています。
ええ、
デザインを何かを生み出す行為、つまり動詞として捉え直している。これは似ているようで全く意味が違いますね。
全然違いますね。そして先ほどのマネジメント態度と対になる概念として、彼らが提示するのがデザイン態度なんです。
デザイン態度。
ええ、こちらの特徴は、不確実性や曖昧さを排除するんじゃなくて、むしろ受け入れること。
ほう。
データや分析よりもまず顧客への深い共感から始める。そして五感をフル活用して遊び心を持つこと。
マネジメント態度とはまさに正反対ですね。ロジックと効率の世界から共感と遊び心の世界へ。
ええー。
でも態度って ってなんだかちょっと曖昧な言葉に聞こえますけど。
いい質問ですね。サッシーの分析によると、この態度、アティチュードという言葉の源流は、かの有名な芸術学校バウハウスにいたモホリ・ナジという人物の言葉にあるそうです。
はい。
デザインとは職業ではなく態度である。
デザインは態度である。
ここで言う態度っていうのは、単なるポーズとか様子といった表面的なものじゃないんです。その人の生き様とか物事への向き合い方そのものを指す姿勢なんですね。
姿勢。
ええ。そしてその姿勢は言葉以上に強く周囲の人に伝播していく力を持つと。
ああ、なるほど。
組織変革に必要なのは小手先のテクニックや手法じゃなくて、まず経営者自身の在り方、つまり態度そのものを変えることなんだと指しは言っているわけです。
いやー、話がどんどん深くなってきました。単なる組織論かと思いきや、経営者の生き様の話になってきた。
そうなんです。
そして指しの資料はさらにその源流を掘り下げて、なんと産業革命の時代まで遡るんですよね。
ええ。ここで登場するのがモダンデザインの父とも言われるウィリアム・モリスです。
ウィリアム・モリス。
彼が主導したアーツ&クラフツ運動がサシの思想の根っこにあると。
え、産業革命の話になるんですか？組織論から随分壮大なテーマに飛びましたね。一体どうつながるんですか？
モリスが生きたのは、産業革命によって大量生産が社会を席巻した時代です。で、彼は機械が作る画一的で味気ない製品を嘆いて、手仕事の美しさを取り戻そうとした。と一般的には理解されてますよね。
はい、そうですね。
でもサシの修行は彼の本質はそこじゃないと指摘するんです。
良い調度品をある暮らしを提案したかったわけではないと。
ええ。彼が本当に取り戻したかったのは、産業革命によって人々から奪われた労働の喜びそのものだったと。
労働の喜び。
資料に引用されているモリスの言葉がそれを象徴しています。かつての職人は可能な限り自分が楽しくなるように仕事をした。美しいものを作ることは彼らの喜びであって苦しみではなかったと。
なるほど。
サーシーは仕事には2つの側面があると言います。一つはレイバー。レイバーですね。
レイバー。
これは語源的に苦役とか骨折り仕事といったネガティブな意味合いが強い。
はい。
もう一つはオペラ。オペラ。
オペラですか？
ええ。これはラテン語で仕事を意味しますが、同時に芸術作品のオペラにもつながる言葉で、作品というニュアンスも持っているんです。
なるほど。レイバーとしての仕事とオペラとしての仕事。
そうなんです。
まさに今、AI に人間の仕事が奪われるかもしれないと言われる時代に、自分の仕事をいかに苦役じゃなくて、自分だけの作品にしていくか。
ええ。
その鍵が仕事の中に芸術的な喜びとか美しさといった感覚を取り入れることだと。これこそがサーシーの言うデザインの本質なんですね。
ご名答です。だからサーシーは支援の最初のステップとして、徹底的にその会社のアイデンティティ、言い換えれば美意識を抽出する作業から入るんです。
美意識を。
ええ。それは経営者や社員一人一人の中に眠っている労働の喜びの源泉、つまりあなたにとってこの仕事がオペラになる瞬間はいつですか？という問いの答えを一緒に見つけるためなんです。
ただ綺麗な言葉で MVV、ミッション、ビジョン、バリューを作るんじゃなくて、一人一人の働く意味とか生きる意味のレベルまで深く掘り下げていくわけですね。
ええ。そうやって内側から湧き出てきた感情が宿った言葉こそが人を動かし、組織を変える本当の力。これがサーシーの信念なんです。
なるほどな。
だから気圧して支援先では経営の迷いがなくなり過去最高益を記録したとか、言われなくても社員が自発的に新しいプロジェクトを始めたといった単なる売上という数字だけでは測れない定性的な成果につながっているわけです。
いやー、これは想像以上に深い話でした。最初は人材育成の ROI っていうかなり現実的なテーマから始まったのに。最終的には仕事の喜びとは何かという人間の根源的な問いにまでたどり着きましたね。
そうですね。
サシーが提唱する組織変革は単なる手法論ではなかった。それは日々の仕事から失われがちな喜びや美しさを取り戻して、働くことを苦役、レイバーから作品、オペラへと転換させるための深い哲学に基づいたアプローチだったということですね。
ええ。 キーポイントを改めて整理すると、過去の成功体験というサクセストラップから抜け出すには、データと分析で唯一の正解を求めるマネジメント態度を手放す。
はい。
そして不確実性を受け入れて共感から物事を始めるデザイン態度へと経営者自身がシフトする必要があるということになります。
まさに経営者自身の姿勢そのものが問われていると、非常に示唆に富んだ内容でした。
では最後に、この話をあなた自身のことに引きつけて、一つ問いを投げかけて終わりたいと思います。
お願いします。
あなたの会社では今、日々の業務が効率や論理を重視するマネジメント態度に支配されてはいないでしょうか。もし、社員一人一人が自分の仕事を単なる作業ではなく、誇りを持てる作品、オペラ、だと捉え、そこに自分なりの美しさや喜びを見出せるようなデザイン態度をほんの少しでも取り入れたとしたら、あなたの組織には一体どんな変化が生まれるでしょうか。